さて、今回は男を見る目がないっていう言葉ですね。これよく聞きますけど、実際どういう意味なのか。占い師の辰巳さんって方がブログで AI とこのテーマについて話したっていう記録を紹介されてて、これをもとにちょっと深掘りしてみようかなと。
ええ、面白いテーマですよね。
恋愛の話とかで、あの人男を見る目ないよねなんて。まあ聞くことありますよね。
自分もドキッとしたり、あるいは、あの人のことかな、なんて思ったり。
ありますね。で、これって単なるラッテルなのか、それともなんかこうもっと深い意味があるのか。その辰巳さんのブログと AI の分析から本質に迫りたいなと。
はい。
きっとあなたの人間関係の見方にも何か新しいヒントがあるかもしれません。
まずですね、その情報源になってる AI の分析なんですけど、これによると男を見る目がないっていうのは、まあシンプルに言うと、付き合う男性の性格とか本質を見抜く力がちょっと弱い状態を指すと。
なるほど、見抜く力ですか。具体的にはどんな感じなんですかね。どういう状況が見る目がないって言われがちというか。
AI が挙げてる、まあ、典型的な例ですけど、なぜかいつも浮気っぽい人を選んじゃうとか、あとは口はうまいんだけど行動がね、ちょっと伴わないなみたいな人に惹かれやすいとか、
ああ、はいはい。
それから優しさと相手の依存心とか縛り付けをなんか混同しちゃうとか、あと外見とか、まあ、ステータスだけで判断しちゃうみたいなケースも含まれるみたいですね。
なるほど。なんかいくつか思い当たるっていう方もいるかもですね。
ええ、ここでちょっと気になったんですけど、見る目がないと騙されやすいって似てるようでちょっと違うのかなって。
そこ結構大事なポイントですね。AI の分析でも触れられていて、見る目がないっていうのは、どっちかっていうと本人の選び方とか好みの傾向にまあ原因があることが多いと。選び方好み。
一方で騙されやすいっていうのは、相手が意図的に嘘をついてたり、こう、欺こうとしてるのに気づけないっていうニュアンスが強いんですね。
なるほど。
もちろん、結果的に見る目がないせいで騙されやすくなっちゃうって可能性も、まあ、あるとは指摘されてますけど。
ああ、でも根本は違うと。
え、そういう分析ですね。
じゃあその相手に悪意があって騙されてるわけじゃないんだけど、結果的になんか自分にとって良くない関係になっちゃう。そういうパターンもあるんですね。
そうなんです。AI が例として挙げているのは、例えば、夢を追ってる彼を応援してたんだけど、よくよく見たらただの無計画な人だったとか。
うわー、ありそう。
ええ。あとは、仕事が忙しいんだって言葉を信じてたら、単に都合よく扱われていただけだった、みたいな。あるいは、付き合い始めはすごく優しかったから、手を持ってるうちに相手の本質的な問題とか、関係の変化に気づくのが遅れちゃう、みたいなケースですね。
それって相手が意図的にどうこうっていうよりは、自分の側のこういう人がいい人だっていう思い込みとか、あるいはこうあってほしいみたいな理想がちょっと現実を見る目を邪魔しちゃうってことなんですかね。
まさにそうですね。尽くしすぎて自分が疲れちゃうとか、あと相手の不幸な過去に同情しすぎて、近隣の問題点から目をそらしちゃうみたいな例も上がってますね。これってやっぱり自分の選択基準とか関係の作り方に無意識のパターンがあるんじゃないかってことを示してるのかもしれないですね。
でも恋愛ってなんかこう、よし、この人を選ぶぞって理性で決める感じでもないですがね。
はいはい。
気づいたら好きになっちゃってたとか、恋に落ちたみたいな、そういう感覚が強い気もするんですけど。
ええ、辰巳さんもまさにそこを AI に聞いてるんですよ。
をどう答えたんですか？
AI の答えが、これがまた興味深いんですけど、恋に落ちるっていう始まりの瞬間は、確かに感情的だし、直感的かもしれない。でも、その関係を続けるかどうかっていうのは、その後の選択の連続なんだ。
ああ、なるほど。始まりはコントロールできなくても、関係が進む中で、あれ？とか、ん？って思う瞬間が来た時に、どう判断してどう行動するか。そこに選択があるっていうことですか。
そういうことですね。相手の言動とか価値観になんかズレを感じた時に、その関係を見直すとか、場合によっては終わらせるとか、そういう判断力、そこが問われるんだっていう分析ですね。
辰巳さんは占い師の方だから、やっぱり占星術的な視点も加えて、なんで見る目がない状態になっちゃうのか、その背景も探ってますよね。
はい。大きく2つの可能性を挙げてますね。 一つは自分の判断軸、つまり自分にとって何が大事かがちょっと定まってないんじゃないかと。
うん、判断軸。
で、もう一つは無意識のレベルで特定の恋愛パターンをなんか繰り返しちゃってる場合。
ああ、パターン。それらを占星術の星の象徴なんかと結びつけて考えてるんですね。
ええ、例えば価値観とかどこに魅力を感じるかっていうのは金星、感情とか安心感は月みたいに関連付けられることが多いんですが、そういう部分が判断軸の不安定さに関係してるかもとか。
なるほど。
あと繰り返されるパターンには感情の深いところとか過去からの影響を示すとされる月とか、あとは愛せない衝動とか変化の冥王星、それから夢とか幻想、境界線の曖昧さを示す海洋星、そういったものが関わってる可能性もあるんじゃないかと考察されてますね。
問題を起こしやすい相手のタイプについても、なんか依存とか束縛が強いタイプとか、支配的なタイプ、現実逃避タイプみたいに挙げて、それに関連しそうな星のエネルギーについても触れてましたね。
で、対処法としてはやっぱり自分自身の核になる意志、これは太陽ですね。それと現実感覚とか境界線、これは土星。これをしっかり持つことが大事なんじゃないかと。
だから堤さん自身もすごく強調してましたけど、これはあくまで一つの見方で。
そうですね。
AI の分析だって完璧じゃないし、占星術もね、ホロスコープ全体を見ないと単純にこの星があるからこうだとは言えないんだってちゃんと釘を刺してました。
そこはすごく大事な注意点ですよね。
ええ。そして最後に、もし男を見る目がないって言われたとしても自分を責めないでほしいと。あなたの恋愛はあなた自身の大切なものなんだからっていうメッセージ、これはなんか温かいなと感じました。
そうですね。
安易な情報に流されないで、必要なら信頼できる専門家に相談することも勧めてましたし。
ええ、占い師辰巳のブログは要チェックですってちゃっかり宣伝も入ってましたけど
そうでしたね。さて、今回は辰巳さんのブログと AI の対話をヒントに、男を見る目がないという言葉の裏側をちょっと探ってみました。つい繰り返してしまうパターンに気づくこと、それから恋愛関係って落ちるだけじゃなくて続けるかどうかの選択の連続なんだって意識すること、これがもしかしたらより良い関係を築くための一つのヒントになるのかもしれないですね。
さて、今日の話を聞いてみてあなたはどう感じましたか？ご自身の経験の中にもしかしたら無意識の判断時期とか繰り返してるパターンのヒントが隠れてるかもしれません。ちょっと立ち止まってご自身の心の動きを見つめてみるのも何か発見があるかもしれませんね。